はい、皆さん、おはようございます。今日もこうして、それぞれの力、またこの集会場にも集まることができる、太陽が進行、様々な都合を叶えてくれたことを感謝です。私自身も2ヶ月前からですね、一層そうしたことを、まあ、でもずっとですね、強く感じるようになったわけですね。ひとたび何かがあったら、来れないし、こういうインターネットに関することはとても便利でいいんですけど、普通の恋愛の時は途切れたりですね、どうとも出ないんですけど、そういうことが時々紛れ込んでくることがあります。はい、そういうことでですね、医者の助け、看護師さんたちの助け、それからそれを背後で支える多くの方々の祈りによってでなければ、私はこの場にいなかったと思うんですね。あの時私が緊急入院した時に非常に状態が悪かったものだから、直ちにもう処置しなきゃいけないということで、この方がとても押しのけて、すぐにしていってくださったわけですね。そのまま置いておいたら本当にもう危ないところまで捨てたということです。そういうことを思いますと、私たちは自分の力でですね、生きているのは全くない。もそういう医者もですね、時には間違って、ハサミを置き忘れたり、あるいはこの物のついて、私の遠縁にある方が、私の姉をよく知っている、同じ徳島大学の教育学校で教員してたのに、途中でそういうお産の時に、一ヶ月経ってみたい。そういうことおかしいと思って、二ヶ月経ってまだ切ってみたら、ハサミを置いてた。でそれから数年経って、また頭の関係をするんです。また、間違ったことです。二回間違って、今、もう植物人間的になってしまう。でも、気の合う、だったんですね。そういうふうに、医者によって二度もですよ。徳島新病院という、まあ、重要な大学であって、保証金をそれもらいました。ね。だけど、本人はそのように医者が間違ったら大変なことになる。俺よりもおるわけですよ。私だって前に言ったことあるんです。この小学2年の時の人たちと全然違うと思います。曲がってしまったとか。これ昔は医師はですね、なんか何もない。医師を持って砕いたりして、危険な遊びで平気でやってた。医師を取ると別にパンと間違ったわけですけど、砕けたわけです。ものすごく痛くてですね。放課後だったけど、まあ、ちょうど担任の先生が、まあ、一席に行ったんですけど、すぐに若い人が来て、一ヶ月経ったんですよ。ほんで開いてみると、レントゲン見たら、あ、まだだ。もう一遍ギスしなさい。私も親が素人だとびっくりした。こんなことありえない。若かったら本人は、ね、2週間でお子さん治るんだと。で、すぐにですね、かなり遠い阿南市の病院に連れて行ったら、その医者は有名ですよ。ね、でもこれとっくに治ってる。掘れた骨もここ切断しないと。それから遠いとこまで体の弱かった母親と一緒に連れられて、もうこれを伸ばすだけでも骨も固まってるんですね。ものすごく痛かった。70センチかかって今でも覚えてる。これでまあまあ元の切断せずに済んだ。なんか若い時に医者でも誤診する。若い医者やったか、こういう関節のところから砕けたような骨折は初めてだったんですね。そういう誤診を子供の時から知ってるものだから、それはもう医者だからと言って、だからそういうことはないようにと皆さんをお祈るということです。ということはないように医者をも支える。というのはとても大事なことなんですね。介護で支える。そして神様が支えてください。祈れ、求めをさらば与えられんと言って。なんか医者のことまで祈る必要ないなと思って大きな間違いですよね。それは大きな間違い、人間だから。 私たちの問いに当たる学校の先生来てた人がもう一生ダメになったんですよね。そんな恐ろしいことも起こる。私がかつて夜間の停止動するときに、非常にこれ泡を吹いて転換で、重度の転換で治らない。その人のお母さんも身の奥に入ってたんです。親子を夜間停止は本当に珍しいですけど、その娘さんがそういう非常にひどい状態を見守るためにも、そこに入ってた。まあ、そういう、まあ、勇気ってもなかなかですね。自分の娘は本当に苦しい。みんなから、ちょっと、こう、気持ちがあると。そこに生徒として入ってくる。で、その人は、その人の、いとこの人が、お産の時に、麻酔注射が間違って多量してしまったから、母親が死んでしまった。赤ちゃんだけ助かった。そういうことを本当にびっくりして、まだに何十年だまで覚えています。そんな大きなミスあるんだ。なんかいろいろですね、私自身も経験した。だから、本当にそういう大きな手術の時には、祈りが大切だということなんですね。でまあ、それはそれとして、まあ、こういう礼拝も、そういうことで、様々な、ここに参加している、あるいはインターネットで参加している方々もそういうことが、いろいろと経験されてきたと思います。はい。それで、ここですね、この24節。さあ、今や、私はあなた方に苦しむことを喜びとする。この一言でもですね、とっても意味深いことですね。喜びとする、こんな種類の喜びがあるやることは、実は考えることもしないと思います。誰かと一緒に GoTo トラベル。そんなこと、巨額の費用を使って、莫大費用を使って、やれやれと言って、いつまでも止まらないわけです。だからこんなに長引いたのはそれです。政府の大立者がですね、全国旅行業界の会長してるなんていうところからですね、そういうところから、もうやれやれというようなことでどうも来たということは以前から言われておったことですけども、徹底的に止めなければですね、こんなこの入学式といろんな時にですね、悪魔が喜んでですね、そんなもう解除だ。解除だから、ね、そんなことが広がる。そういうことでとして、そんなことを喜ぶとしても普通です。だからこの頃ではですね、やたらと番組を見ても、料理とか調理と遊ぶとか、ゲラゲラ笑うような食べる、いっぱいありますね。そんなこと一切必要ないわけですよ、番組。そういうように、やたらと必要なものが、なんか、その代わり余計なものがいっぱいあります。そんなことを喜びとしている人、表面的にはですね、食べるということは動物でも一番好きなんですよ。食べることはそれ本能的なことに関わるすればするほど人間としての本当の喜びが消えていくと見えなくなる。ここではですね、まあ本当に驚くのです。だから、あなた方のために苦しんで福音を伝える。それを喜びとする。で少しでもそういう神の国に、あるいは救いに近づくことのために苦しむことを喜びとする。苦しむと喜びは同居するわけです。キリスト者というものがずっと続いてきたもとは、このような喜びを、本当の喜びとして受け取ってきたというところがあるんですね。この世の軽い喜びは共にしたらすぐにパーッと消えてしまうんです。こういうような喜びがあるということを、身をもって口先だけでなくて、身をもって体験してきて、一番深いところで実感をして、語り続けてきた。これがキリスト教なんですよね。単なる思想、考え、意見でないわけです。実際に現実に起こることが経験されてきた。で、ここで、このところでは、苦しむあなた方のために、それはまた神様のために、苦しみを甘んじて受けようとする。それが次第にもなっているわけです。それが次の言葉と関わっているんですが、これを表面的にとったら何のことがわからない。キリストの苦しみのかけたところを身をもって満たす。 ことですね。表面的に取りますと、あ、キリストのあの十字架ものすごく振り続かれて、みんなからかけられて、捨てられて、鞭打たれて。それでも足りないのか、なんて思うはず。え？と思って、まあまあいいわと思って通り過ぎる。あ、キリストの苦しみ、あれだけひどい苦しみをですね、みんなの前で裸通りされて、首で打ち続けられて、足も打ち続けられて、もだえてしまうらしい。神様、神様、どうして捨てたんですかってここで叫びながら。あの苦しみはその後の前にかなる拷問もみんな合わせたものだったんですね。みんなから弟子たちからも捨てられ。で、一番の悪い、神の霊を怪我したという。殺してしまえっていう。みんな民衆の目が見出した。唾を吹っかけられて、血がいっぱい出るぐらいの道、金属の可能性が道で撃たれて撃たれて。で、引きずりながら人種が多くなって。その苦しみをかけたのはパウロが補ってるなんて思ったら、これ大きな間違いになるわけですよね。だけど、うっかりしたらここにだけ、ここだけにあるこの表現ですが、このまま間違っちゃって、これはこの後もわかりますね、この今日の最後のところ。29節。私はどう苦しみながら戦っている。ということですね。これは、キリストの苦しみ。がですね、を私たちも共有する、それが欠けておるという。キリストのために賛美する、喜ぶ、ということも欠けておるわけです。だからいっぱい不満があったり、何かとすぐに自分中心になるんですね。甘んじてキリストの受けようとすること、クリスチャンでもなかなかしないで、絶えず逃げよう、自分中心。キリストの喜ぶ、やるためにいっぱい欠けてるけど、キリストのために苦しむということはさらに欠けているという。これ変わるの。あなた方はキリストのために苦しみを持って、その苦しみで喜ぶ。イエス様も、私のそれぞれの十字架を担ってついてきなさいと言われたんですね。それぞれが受ける苦しみを甘んじて受けて、これもキリストのためだ。キリストの御国に行くための鍛錬なんだ。旅路なんだ。イエス様も、それぞれの十字架というのは苦しみですよね、左足。あの十字架っていうのは飾りではないわけです。あの十字架っていうのは飾りも本当はあの苦しみをも象徴してる。神様の最大最も深い人間の根本問題で罪をあがなうという、そういう愛の最も深い愛の十字架は象徴でもある。一方ではいかに苦しみを甘んじて受けられるか、その苦しみの象徴でもあるわけですね。そういう側面を、あなた方は神の国にいるためには多くの苦しみをも経験しなければいけないと言われているのか。その側面をこう利用とする。苦しみ、あえてパウロのように人のため、福音のために苦しもうとすると本当に欠けておるから、それを私の苦しみを少しないとも補うことになっている。さっき話されたゲッセマネ。私と一緒に最後の最も厳しい戦いで共にしなさいと言ったのに、弟子たちはその苦しみを共に担おうとはせず、みんな眠ってしまう。もう象徴的ですね。今もそのキリストの苦しみ、苦しみを通って神の国に行こうという、その苦しみ、意味わからんですよ。たくさんの苦しみに悩んでると思いますが、そういう苦しみ、あ、これもキリストの御国のための苦しみなんだ。イエス様のあの苦しみを少しなりとも体験をさせるための深い愛を感じさせるための苦しみなんだ。と思って受け取れば、その大きな恵みになると。そういうような受け止め方。キリストの苦しみの共有。ね、そのかけたところ、私も少し行いながらも、それを満たしてたあると言っている。それは一人一人私たちもそうです。それを嫌がるから神様は要は強制的に苦しみを与えるわけです、ね。詩篇の作者もこの苦しみの中から叫んで、神様必死で 見上げるようになった。その苦しみなければ、資本は生まれなかったっていうのが多いです。でそこから、救いを得て、初めて、様々な資本も様々なものも、ハレルヤ、言えるようになるということで、資本の最後は、ハレルヤ、ハレルヤ、ということがたくさん埋められているわけですね。この聖書という世界はですね、私たちは通常の考えや思いでは、とっても多数、まあ、分かったと思ったら分かってない。まあ、これはこういう意味だ。分かっても、こんなあるか。あるいは表面、あるいは間違い。本当に多い。他の本ならはですね、そんなに取り読む必要がないわ。日本の文学はそういうの、最近も書いてある。なんて天への見つめる眼差しってのはないわけです。天下の眼差しを感じるっていう文化もないですね。この聖書のそれは両方が満載されている。人間の激しいこの叫び、憧れ、同型、それと神様この溢れるようなその命の水、とっとがる、風、精霊、両方が、まあ、そういうのを音楽家というのはバッハの音楽でもある。神様から与えられた力をですね、そして洪水のように押しかかってくるのに、なんとして神様の力で乗り越えようとする必死の方の力というのはベートーベンの音楽。非常によかった。天才ですね。あのピアノソナタのアパッショナータですけど、本当にそれをよく感じられます。第9番の、第9の合唱と初めて取り入れた。あれは、その構成とか20年もかけたというわけです。本当に練りに練ってですね、伸びるのって、そういうものに、まあ、シラーのものですね、含めていったわけですね。あれは不思議なこと、日本では12月の恒例用になっている。お世界とそういうことはないわけですね。別に12月ってなくて関係なくて、いつも本当は必要なことなんですね。まあ、それはそのこと。で、まあ、モータルと言えばですね、そういう、いわく、見つかい。もうすでに、見つかいが天を駆け巡ってる。イザヤが聞いた。ね。聖なるかな、聖なるかな。ホーリー、ホーリー。可動詞、可動詞。そういう声を踏みしながら、ね、イザヤの前に巡ってると。そういう非常な、この、まあ、翼のような軽さ、というか、軽快さというか、自由さというものを、でモーターと一番その深くも、そのバッハ、ベートーベン、モーターと、歴史的に一番全断然違う演奏の回数も、今月も出しまれて、そこにあるんですね。これは聖書の世界から生まれたということです。ね、そういう、まあ、ということで、ね、まあ、滝蓮太郎も、あれも、キリスト者であったということが、比較的最近ですね、分かったんですね。洗礼者名簿にあったと発見されて、若くて亡くなったことだった。でそれに、工場の月というのもですね、まあ、結局関係ない。一番の歌詞だけしか知らない人多いと思うんですけれども、工場の一番ですね。そういうことだけども、いいのかわからんように歌詞、メロディーを切れば。それは本来は、スティーバンス、ドイバンスと思うんですが、彼がですね、奥さんの熱心なキリスト者だったから、当然影響を受けるような学者だったんですね。東北大学の帝国大学教授であって。そういう人が、まあ、当然ですね、聖書の世界、奥さんの教育、あるいは、ちょっと待って、クマを受けてるから。だから、すべてのものは変わるよ。さっきは盛んに読むぐらい。そして、剣を張り巡らして戦い。非常に忙しく、剣を振り返す戦いもみんななくなった。立派な城も壊れて。ただ、つた、灰を追ってるだけだ。でもそこに変わらず輝いているのは、あの月、岩の星。ということですね。最後の歌詞がそれです。よくだから歌詞をよく見たらわかります。キリスト教の影響が深く色濃い。だけどですね、その 登場の月というものを音楽の教科書からも置いてですね、現代向けを取ったり飛んだりするのばかり、だんだんとこうなってしまうというのが今の。そういう音楽教育を指導する立場の人がそういう深い考えを持った人がだんだんといなくなってきてる、ね。何かというと若い人向けの要は表面的な、立ってみて嬉しいなやろうか飛んだり跳ねたりするものばっかりをするような。音楽はもちろんそういうこともありますよ、音楽で。どんなそういう。深く静まって、深みを伝えたも音楽というのが必要なのに、そのみんな追い出される。その紅白なんて何ですかね、騒ぎ回って莫大な金をつして、なんかその、見る気もしないですね。ああいうもの必要ないわけです。もっと静かに一人が歌って見始めちゃうように。一人が本当に声だけで歌って響き渡るものみたいな感じですね。そういうので十分なんですね。それはなんでこんなこと言ったら、このような世の中の喜びをお金を使って莫大な経費を使ってですよ。何百万使って。豪華な衣装。何ですかということですね。そんなことをしに行くために、するために、どんどん行くからですね、コロナって広がってしまう。自分の家でですね、静かに、こういう花や、あるいは空や、月や星、肌に見えた小さな花、それだけでも見た深い味わいを感じたな、遠く行く必要なんてないわけです。前にも言いましたけど、勝村さんのように、何十年も寝たけれども心豊かに、あるいは水野源蔵さんでもそう。車で外行くこともできない。車持ってない。車いつもなかった。それでも普通の人はるかに深く広い世界を叩いていたわけですね。そういうふうにできるかです。そういうのみんな満たされるようになることこそ望ましい。日本の本当の進路前途にあるべきなんですよ。残念なことにそういうこととは、政治の指導者たちは全くわからない人たちがトップになっている。何かというと経済、経済、お金、お金ということを動かされている。ということですね。まあ、そういうことで、この問題ですね。キリストの体である、ここで、教会という役場が大きな、あの、エクプレースでは、集まりで、街道というではないんですよね。これは中国語の役もあって何度も言います。フランス語でそのエグリーとエクレースはそのままになっています。どこでもチャーチとのパフォーマンスがあります。チャーチ、キリアコンドーマ、キュリアス、キュリアス。主の家というのがあっているわけです。ドイツのキルヒもそうですね。フランス語でエグリーと言います。これそのままエクレスタと言ってるわけです。これはエクレス。ね、からプレイして呼ばれて集まったもの。集まりなんですね。で、無教会で外してこの集会という名称を取った。英語、アメリカにもですね、コングリゲーション。コングリゲーション。集まりといった教派もあります。だから、この集まりですね。このキリストの体である、こういう集まりだ。ここもキリストの体だ。その裏集まりを重要視しているという。イエス様の体なんかどこもないじゃないか。もう死んでれば、これは普通の感覚。で、今もある。たった二人三人でも集まった、ここにキリストの体があるという。体、そうまっていうところですね。動くと位置が変わるんです。潮が見えない。潮が見えるように。はい。相馬というのが、この、霊的な部分も含んだものなんです。サルクスというと肉体を指すんですね。よく肉肉と呼ばれる。肉の思いとか。で、ここは相馬ですね。キリストの相馬、体である集まりのために、キリストの苦しみをみんな共有することをあまりにも欠けてる。それを私は体全体でもって満たしているんです。これは私一人一人がそうなんですね。いつもやっぱり楽な方をと思って、これはキリストのためかもしれんけど、ちょっと苦しいな、他の人から言われそうだ。というと、やっぱり自分中心になる。 特にそれは家族が反対すると、難しいもんね。分裂してしまう。そこでも行くとなら、必死の思いで祈らないといけない。昔はそうだった。お前がキリストになったために、我々も殺されじゃないかと。絶対やめろと、本当に迫られて迫られて、それでもなお、やめなかったという人が、ローマ帝国の時代からそういう文字があって、明かしされてきたことです。それぐらいこのキリスト教っていうのはですね、悲壮なというか、必要なまあ、それぐらいの大きなものを与えたから、それを裏切ることはどんなことがあってもできないということも、神様を起こされてきた。キリスト教はそういう、信仰の自分を与えられた人、以外の人も弱い人も使って、通じてきたんですよね。みんながみんなそういう強さに与えられた。作曲でもそう。みんなお手製の作曲がとても出てくる。浮かんでくるんですよ。で浮かんでくると浜見たかなら、浮かんできたら浜見てるかなり吹ける。弾けないし、弾こうと思って一曲もやったけど、20曲ぐらいして、バイオリン90番ぐらいもやってみたら、いかにこれは難しいか。思い知ったからパソコンの方に変わった。能力ある。だからこれをやっても無駄だ。だけど、その代わり、勝美さんのデータ作りの時にも、そういうことを知ってるから、より効果的にできるということもあるわけですね。で、どんなことでもそれぞれ、与えられた神様のご計画もある。もう一つは我々のような求めないし、求めない。この世のことを求めてしまう。その二つもですね、神様のご計画があるということ。生まれつき足が、立つことができない。それは求めたって人はまだ与えられないんですよ、ね。目が見えなくなってる。でも、霊の目を開かれる。これはご計画になる。だから、そういうことになると、目がパッと視力が 1.5。なんて言ったら、はるかに霊的によく見えるという人もたくさん起こされてきたわけです。で、このことですね。そういうことで、私たちも、いろんなところで聖書では苦しみということの重要性を訴えるということです。本当にたくさんありますが、一部ですね。よく知られているローマ信徒の手紙ですね。5章の3節ですが、これをまた訳語で以前から命の水にも何度も書いたことがあります。もうすでに聖書の中に書き込んでくださっている方々も、聖書は自分のを持ってですね、ちゃんと書き込んだり、必要なと証し入れたりしないと、今度見るときに役に立たないんですね。私は何十年になり、もう何冊もいっぱい書き込んだ。これ世界に一つだけしかない聖書ですが、だからこういう人はこう書いてある。こういう人はこう書いてある。ちょっとわかるんですね。できるだけ大型の聖書でいろいろなところを書き込む、証し入れて、パッと見ても、あ、思い出すんだ。ここら辺にあった。場所を思い出すんですね、それで。聞いてみます。で、この言葉。ここで、苦難をも誇るとか書いてあります。ここでですね、誰でも思う。苦しいこと、誇るって言ったら、例えば今、高校野球、優勝したら、私は誇りを飲みます。よく言いますよね。自分の高校は、ノーベル賞学者が出ました。誇りの思いが。自慢ですね。あの、またどこがおらんだろう。わしの学校見てみろと。ノーベル賞出たんだ。まあ、自慢です。何百も立たないんです、そんなことは。そういうようなことはですね、自分の前にこんなに地位の高い人が出た。自分の家計こんなにある。そういうこともないこと。そんなことは何の関係もないですね。イエス様はそんなこと一切言われなかった。で、ここでですね、誇る自慢するという日本語は、そういう深い意味では使われない。で、この言語、そういうことからですね、他の訳を見てみられたらわかると思います。今まで何度も言ったことですので、それに書いてある方も多いと思います。これは、観難をも喜ぶ。広報訳も、新海訳も、文語訳も、多くの英語訳、英語訳だと思います。こういう時に非常に大事ですね。苦難を自慢するのは、私こんな苦難あったんだ。誰がそんなこと言いますか？ 今、苦難にあってる最中でもさっきから、あなた方のて苦しみを今喜んでる。そういう同時性があるわけですが、だから本当にこの間私も言ったけど、まあ叫ぶしかなかったんです。後からですね、あ、これも神様を大きな意味として与えてくださった。で、この苦しみをやっと少し引いたときには、この苦しみもイエス様の苦しみの少しなりとも分かるためです。本当に苦しくてもイエス様もそうです。叫ぶしかなかったわけですよね。で、こういう表現です。でこれは、スカイプの人には、これはたくさんあります。We ought to rejoice in our suffering. Rejoice in our 苦しみそのものを苦しみあって喜ぶ。Let us exalt. Exalt 強い喜びです。Two, in our hardships. Let us exalt. Two, in our hardships. このカトリックの意味が、ね。喜ぼうと。私たちの困難、ハードし、苦しみの中で喜ぼう。アメリカスタンダードバージョンでは、We ought to rejoice in our tribulations. We ought to rejoice in our tribulations. この苦しみです。他のもう一つになる。Let us have joy in our trials. Let us have joy in our trials. 困難苦しみの中にあっても、喜ぶをもと。その後、We rejoice in our suffering. いろいろあります。そういうふうに、ここはぜひですね、誇る、自慢するじゃなくて、喜ぶっていうのを、それが本来だと。誇るという日本語があまりにも合わないです。で、ネットの方には、こういうこと知らないと、間違ってると思うんですね。パウロは苦しむことを自慢してたの。誇ってた。自慢もない。パウロもそんなことを自慢してたんだな。というふうに間違って、もう非常に重要な形で見るかしら。ね。苦しむことのものを喜びとするっていうのはここにもある。同じ精神が今日のところにもあるわけです。ショートメッセージ欄に貼り付けてあります、ね。ネットの人は。We rejoice in our suffering. Let us exult in our hearts. We also rejoice in our tribulations.Let us have joy in our trials. Let us rejoice in our tribulation. We rejoice in our suffering. We rejoice in our trials. そういうことで様々な英訳っていうのも必要なんですね。重要な箇所において、本当はどんな意味なのか。はい。そのようにパウロはですね、苦しみの中でも喜ぶっていうことをあちらこちらで言ってるわけです。たくさんあるんですけども、まあ、時間的にそんなことは言いませんので、今一つありましたが、あれですね。こういうところもあります。私もこの書いたものを別のところにコピーして貼り付けるちょっと時間別のところを起動してっていうふうに。そういうことでですね、情報しているものですから、ちょっとその点時間がかかるんですけどね、またスカートの画面に貼り付ける画面に移して、それを貼り付けるということになりますので。で、どういうことかと言いますと、例えば、ペテロの第一の手紙の4の13節です。ペテロ第一の手紙の4の13節にあります。では、ネットのスカイプの人はチャット欄に書いてあります。ペテロ第一の手紙4の13節。むしろ、キリストの苦しみに預かれば預か、預かる、共有ですね。共有する。預かれば預かるほど喜べるというのは、ここの精神ですね。キリストの栄光が現れるときにも喜びに溢れるため、最後のときにも、まあ、これは、 キリストの苦しみに預かって共有させていただいていることって言ったら、人からの非難、自分の病気、家族の問題、職場の問題、いろんな種類の苦しみや悲しみがあるわけですね。その本当のところは誰もわからない。神様だけがよくわかってくださる。その苦しみを共有させていただく。それを受ければ受けるほど喜びです、ね。こんなふうなことも本当に、キリストがうちにいますからです。次は、第一、テサロニケ。第一、テサロニケ。一章の6ですね。第一、テサロニケの一章の6節です。第一テサロニケの一章の6節。ちょっとね、ささっと見れますが、今日の中間の人たち開けないといけないので、時間がかかりますので、あなた方は広い苦しみの中で、聖霊による喜びを持って、御言葉を受け入れる。そして、私たち、そして主に習うもの、となったかに、主に習うということは、主はですね、あの苦しみも甘んじて受けられたわけなんですね。そういう側面があった。祈りの中で聖霊によって喜び溢れた方でもあった。どんなこの世で苦しみ合おうとも、あくまで神様の正しさ、真実だけを貫いた方です。私たちもそういう主に習うっていうのは大変なことですね。将来かけてもですね、どんなにこの正義の人に言われてる人でも、ほんの私しかできてない。でも、その人それぞれで小さな小さな一歩でも主に習う。ほんのわずかでも、前も言いましたように、朝起きてまずテレビ見たら簡単ですね。子供でも悪人でも誰でもできるわ。朝起きて、あ、テレビちょっと見てみよう。勉強してもニュース見ます。まあ、誰でも予定のことには悪人でも一言をつけてみていく。そんなことに。これをまず置いて、まず祈ろうと。まず、主の祈り、本当に祈り、唱えるんじゃなくて、主の祈りを祈る一つでもいい。みんなが聖とされますように。みんなが神様の本質、愛を、別のもの。この世のいかなる人が持っているものとまた別格のものが出される。星の光に。そういうものだとみんなの人が思いますようにということですね。みんなが聖とされます。と別格のものとしてみんなが見なすようになります。全世界的な人と念頭に置いて祈る。御国、神様の愛と真実の支配、正義の支配が来ますようにと、それだけでも繰り返しない。まず祈ろうとするか、この世をパッと見ようとするか、大きな分かれ目、そんな小さなことからでも主に習おう。ということです。そういうひどい苦しみ。そこに、まあ、与えられるのが聖霊による喜びだと。聖霊は神様、キリストと同じだから、どんな時でも喜びや、そういう与えることができる。そのひどい苦しみとか、そこで、少し和らいだ時には、これで実感できる。あとになってもっともっと実感できる。食事することが非常な痛み苦しみができない、もう見るも嫌だと、まあ、10日ほどもずっと食べられなかったから、食べられるということ自体はですね、とっても大きな恵みだと、腸が一つで腰をしてですね、大きな崩れやって、したら本当に食べられて苦しまない、食べてもまた苦しくなった、書こうとするという、だからそんなことも70年も言ってきてですね、本当に食べれて、食事の感謝ですからね、どうこと もうここも腸も家もですね、痛くない、食べられるということ。腸が痛まないようなことで感謝したことはなかった。ほとんど多くの人もそうです。まあ、胃が痛い経験ない、それはまあそうですね、今日は痛くないな、と。ということです。まあ、今回は、家内も、 つぶやいたことが多くて食べれなかった。私もこう重なったんですけど、まあ、まあ、どうなることですかと思ったんですけど、まあ、神様はこういうことを、まあ、意識によって、その人間によっても、推奨して、取り過ぎていくことができたと。まだ、私たちのまだちょっと、他にもあって、前のように、というか、元気いっぱい作ったんですけども、これも誰でもそうですからね。はい。特にですね、時間がなくなった。そういう中で、御言葉を伝えると。単に研究してですね、いっぱい調べて、この学者はこう言った、この学者は研究して、この学者はこう、並べて、ですね、発表するってまるで違うことですね。実際に伝える、言って、馬鹿にされる。馬鹿にされる。その中でもさらに平安と死の平安というのを持って伝えていくことは本当に命がかかっているわけです。でも研究のやっぱり褒められる。あの人あんな偉い監督学者のことわかるんやと。あれは違うなと。そういうふうに感心されたということは福音の伝承にならないんですね。いかに本当に苦しみを持って、そして聖霊に喜びを持ちながら、神様に流されて伝えようとしているかということで、そういうことは神様が見ておられるということですから、知識とかは、いくら、単なる経験いくらあったってですね、経験をまた自慢してしまうということもなりかねない。から、いつもこの主にやってということですね。キリストからこの与えられたものだというふうに思えないと、大丈夫という気持になる。今日は、そういうことしてるのが、うちにキリストがおるから、そのように受け取ることができる。次はさらにですね、その、奥義。というのは、この訳で秘められた計画と今と違うように訳してるから、そのことについて、その補いをしたいと思います。はい、どうぞ。以上です。